18章11節から14節でまず言われたことは、人の子はイエス様のことですね、人の子は滅びる者を救うために来たのである、こうおっしゃいました。滅びる者を救うために来た、そう言ってある例え話をされたんです。それは、有名な例え話ですけれども、ある人が羊を100匹飼っていました。ところがその1匹の羊が移動中にいなくなった。羊飼いが導く方向とは違う方向にその羊は向かっていったんです。羊飼いは後になってそのことに気がつきました。いなくなったことが後で分かった。でそこで彼は99匹の羊をそこに残しておいて、いなくなった1匹の羊を探しに行ったということです。でこの羊飼いはこの自分の羊たちを、どれも皆大切に思っていた人でありました。あちらこちら駆けずり回って探し歩いたわけですけども、なかなかすぐには見つからなかった。でも諦めないでずっと探し続けていきまして、とうとう見つけた、わけです。羊飼いは喜び、そして優しくその羊に近づいて、羊の前にかがみ顔を寄せて撫でてやったと思われます。ここは聖書に書いてない、私がイメージをして語っているところですね。ヤギと羊っていうのは、非常に外見も似ているんですけども、鳴き方もよく似ているんですね。ヤギはウェーウェーウェーと鳴くそうです。だから羊はですね、ウェーじゃなくてベーベーがつくんです。ベーベーベーと。ヤギは割合とこの甲高い高音で鳴くそうですけど、羊は低音で鳴く、ね、ベーベー。千葉県の成田に、この成田牧場という牧場があるそうです。そこでヤギや羊を飼っているんですけども、そこでですね、イベントで、去年の3月でしたか、ヤギと羊の鳴き声を見分けるというイベントがあったそうです。そういう鳴き声見分け教室というイベントで、ある人がそこへ行って、それをこう、取材したんですけども、その方が取材した方がそういうふうにおっしゃっている。ヤギの鳴き声と羊の鳴き声はこうちょっと違うと。日本人は今ヤギも羊も、近くで見かけることはほとんどありませんので、どんな鳴き声しているのか、聞いたこともない人の方が多いと思いますけども、だからこそそのイベントが興味があるということで、60人ぐらいの人が集まって、そしてスピーカー音から流れてくるその鳴き声を聞いて、あれはヤギだとかあれは羊だとか、それを当てるわけですね。そういう競技だったそうですけど、でこのようにこの羊飼いに見つけてもらって、この羊もですね喜んで泣いたと思います。ベーベーと泣いた、ね。羊飼いはもう羊を抱きかかえて群れのところへ連れて帰ったという例えでございますけれども、さあ人の子は滅びるものを救うために来たのであるとイエス様おっしゃいました。その滅びるものというのは、一体誰のことかということですね。先ほどの例えで言いますと、それはいなくなったその一匹の羊ですね。そのまま放っておきますと、この羊はですね、間違いなく彼は殺されるか、獣に食い殺されるか、あるいはもう食べるものがなくなって、飢え死にしていくか、どちらにしてもこれは死んでいく運命にあるわけでございますが、人間にとって誰が羊飼いなのかと、私たちの羊飼いとは誰かと、もう皆さんはクリスチャンですから言うまでもなく皆知っているわけですね。ダビデは言いました。主は神様、私の羊飼いです。私を緑の牧場にふさせ、憩いの身際に伴われます。緑の牧場、それは何でしょうか。神様の御言葉です。じゃあ憩いの身際、水際、水の流れているその水際、 水は何ですか。聖霊です。御言葉と聖霊です。神様は私たちをどこへ導かれるのか。御言葉に導かれる、そして聖霊に導かれる、これが羊飼いとしての神様であります。そしてその私たちは御言葉を神様から 聞くときに魂が生き返る、あるいは精霊が魂の中に流れてくるときに魂は生き返るんですね。アメ、私の魂は生き返り、私は正しい道に導かれますとダビデはそう言ってます。正しい道というのは神様の御言葉と、そして精霊によって与えられるその光の道に導かれていくんです。それはイエス・キリストの方向に導かれていく。先ほども千恵子姉妹が御言葉を、もっともっとこの知るようになりたいと、自分の霊の目が開かれて、そしてあの盲人たちのようにですね、見えるようになりたいと、もっともっと見えるようになりたいということを言われまして、まあ、本当に私もそれを聞いて心にですね、ピンとこう来ましたですね。本当に私たちはこのイエス様をもう知っているというんじゃなくて、知っていてもさらに知るように、ね、なっていかなければならないです。というのはイエス様はおっしゃいました。ヨハネ10章で、私が羊に命を得させるために来た、そして豊かに得させるために来たとおっしゃったんです。豊かに得させる、アメン。ですからそれは御言葉と聖霊によって私たちの魂に霊的な命が注がれてくることなんです、ね、自分の暮らし向きが前より良くなったとかそんなことじゃないんです。暮らし向きのことも大事ですけども、そんな暮らし向きはもう100年続くか続かないぐらい短いものなんです。それよりも永遠に続くものは私たちの生活じゃないんです。まだ私たちの仕事でもないんです。永遠に続くものは何か、それは神様の形として私たちに与えてくださった魂、霊魂です。霊魂だけが永遠に続くものです。だから私たちの中にあるもの、私たちが持っているもので永遠に続くものはその一つだけです。他のものはみんな永遠に続くものではありません。だから永遠に続くそのたった一つの一番いわば大事な、自分の霊魂、この霊魂が救われることが一番大事なことなんです。アメン。仕事が順調よくいくように、さらに、発展していくように、まあ、それも私たちが仕事しているものとしては関心がありますけれども、しかしそれは第一のことじゃないです。まず神の国と神の義を求めなさいとイエス様はおっしゃったんです。神の国と神の義、それは何ですか。御言葉と聖霊です。御言葉と聖霊をまず求めていくならば、まず神の国と神の義を求めていくならば、あなた方の必要なそれ以外のものはみんなその時その時に与えられますよとイエス様はおっしゃったんです。だから自分の生活のことや仕事のことや人間関係のことや、ね、そういったことを一番世の中の人が関心を向けるものですけれども、しかしイエス様から言わせればそれらに一番の関心を持ってはいけません。それらあなた方に必要であることを神様は知っておられますけれども、あなたがまず神の国と神の義、つまり神の御言葉と聖霊を求めるならば、神様はあなた方の必要なすべてのものにそれを満たして応えて与えてくださいますとおっしゃっているんですから、これを信じていかなければならないと思います。アメン。だからなぜ私たちが礼拝に来ているのか、こんなして集まって礼拝するよりは仕事した方が仕事ははかどる。そうでしょ。家の片付けした方が家がきれいになる。みんなにもかかわらずこんなしてですね、そんなみんなほっぽろかしてですね礼拝に来ている、アホなこっちゃなと世の中の人は思うんです。よっぽど金持ちかアホかどっちかやなと、ね、でも私たちは仕事のことも生活のことも家の片付けも、友達とのお付き合いもそっちにのけて神様の前にこうして礼拝に来ているのは神の国と神の義を求めるために来ているわけです。御言葉と聖霊を求めて来ているわけです。皆さんハレルヤ、ね、ただ兄弟姉妹に会うために来ているわけじゃないでしょ。そうなんですよ皆さん。だから私たちがイエス様の言われた言葉に忠実に従っていくならば、責任は全部イエス様が取ってくださるんです。アメン。神様に従っていけば神が責任を取ってください。あれ、そうでないとそれは 偽りの神になってきます。言うことだけ言って責任は何も取らないような神は、それは神じゃないです。言うからにはその責任を取ってくれますかと、私たちの側はそういうふうに言いたいです。従うからには神様は責任取ってくれますか、そうじゃないですか。責任取らないような神様と私たち従いたくないです。そんな人従っている暇がない。だけど私たちの神様は言うだけの方ではない、言ったことは必ずそのようにされる神様でございます。アレルヤ、ね、ですから あのバプテスマのヨハネを産んだエリサベスというおばあちゃんが言いました。マリアさんが訪ねてきた時に、ね、神が語られたことを必ずなると信じる人は幸いですよとおっしゃったんです。アメン、はい、でダビデはそのようにですね、私の牧者として神様のことをですね証しをしたわけですけども、人生の中でたとえ死ぬほどの苦しい思いをするようなことがあったとしても私は恐れません。神が共にいてくださるからです。また日々のいろいろな問題との戦い、あるいは取り組まなければならない課題に対しても神様が聖霊を私に注いでくださって、聖霊の知恵と力を与えてくださり、聖霊様がその環境に働きかけて、変えていってくださる、私に勝利を与えてくださいますと言っています。私が生きている限りは私の生涯のすべてにおいて神様の恵みと慈しみが私に伴います。だから私には乏しいことがありませんと言ったんですね。これは詩編23編です。今もダビデと同じ神様主に従う人たちはダビデと同じように神様に感謝をし神様を褒めたたえているわけでございます。で、滅びる者を救うためとおっしゃった滅びる者とは、このようなこの神様から離れている人たちのことを言うわけです。神様から離れている人、その人はあの例え話の一匹の羊のようにですね、食べるものがなくて空腹を覚えたように人間もそうです。神様から離れている人は何を自覚するようになるかというと心の空腹感です。心が満たされない。お腹は食べ物を食べたら満腹するんですけども、心は食べ物を食べても心は満たされないんです。だから心満たされないので、その食べてですね、食べ物で、その心の空腹感をなんとか解決しようという人がいて、過食症になる人がいます。前の上野町の教会 の近くの方で、私たちが日曜日車を置くためにそこの方の駐車場をちょっとお借りしたことがあったんですけども、そこの家の娘さんがですね、そうだったんです。まあ、彼女は、まあ、20歳前後ぐらいの時ですね、過食症になった。食べて、ね、お腹が空いてるから食べるんじゃないんです。心が満たされてないから食べるんです。それでもうバンバンに太ってたんですね。太りすぎぐらい太っていったんですけども、まあその後どうなったのか分かりませんけども、その次にその娘さんと道で、この会った時にびっくりしました。今度はもう細くなって拒食症になったんです。今度は過食症が拒食症になって食べなくなったんです。そしてもう木のように細い体になって、びっくりしますでしょ。こんな人がこのようになったら、皆さん、ね、それを見てね、ほで、どっちも困りますね、親にとっては。まあ、そのお母さんと私はちょっと PTA の、共に役員をして、おったんで、お母さんは顔見知りの人なんですけども、親にとったら、もうその娘がそんなやってですね、過食症になったり、苦症になって、本当に親の心配は もう計り知れないものだったと思いますけどもね。ところがその彼女は後にですね、どう変わったのか分かりませんけども、市会議員になられたんです。その娘さんがね、今も、今は県会議員ですけどね。だから何が言いたかったのかというと、その心が満たされない人はそのようにですね、過食症になった、あるいはもう必要もないのに買い物をする、買い物して買い物して買い物して、でその買い物をすることで心のその満たしを得ようとしたり、まあ人によっていろいろです。お酒に走る人、パチンコに走る人ね、じっとしておれないんです、心が満たされないと。ゲームにはまり込む人、今さまざまなそういう心が満たされないためにですね、夢中になっている、はまり込んでいる人ってのはもう数えきれないぐらいたくさん日本にいるわけでございます。それはみんなこの生ける神から離れているから、心が空腹感を覚えるわけです。そしてそういう人はまた自分の心を本当に温めてくれるものもないわけです。希望もなく生きているわけです。そういう人が現代の滅びるものなんです。神からそれは離れた結果のそれは出来事です。アーメン。お金や仕事、家族や友達、多少の持ち物、そんなものはあってもですね、それくらいではその心の深い底にある空腹感は癒されないんです。人間の魂というものは神の形として作られています。それは神様の霊的命を受け取らない限り心は心底を満たされないんです。この世のものによっては絶対にそこまで奥深いところまで満たされない。表面的には満たされるかもわからない、その奥底までは満たされないんです。だから4世紀のイタリアのアウグスティヌスという方はそう言いました。神様に出会うまでは人間は魂が満たされることはないと言いました。彼自身の体験からそれを彼は断言するわけです。アメン。いつも中途半端なところでうろうろしているのがほとんどの人たちです。まあ後で一人の人を時間があれば紹介したいと思いますけれども、その人も人生の半ばでそのことにやっと気がついて、そしてイエス様を求めるということをした人でありますが、まあ、もう時間があれば話しますけど、なかったらごめんなさい。ではなぜ滅びるのか、また何が滅びるのか、なぜ滅びるのか、それは今話しました。神様から離れているから、心が離れているから、神様と、神様から心が離れているということは心の中に神様を思う思いがないということなんです。私もそうでした。10代の頃、心の中に神様を思うというそういう思いがなかったんです。つまり心が神様から離れていたんです。はい。で、そのことが今お話したように心の虚しさ、空虚さ、あるいは心の漠然とした不安、苛立ち、満たされない人はイライラしてくるんです。そのイライラ感を鎮めるために今さっき言った食べたり買い物したりパチンコやその他いろんなことをして、そのイライラ感を鎮めようとする。お酒を飲んだりタバコ吸ったり、はい、でその神様から心が、つまり霊が離れているという離れた状態になっている、それが罪なんです。罪の中にいるということです。なぜそれが罪、不義になるのですか。神様から心が離れていることがなぜ罪になるんですか。それをちょっとお話しますが、まあこれは初めてお話しすることじゃなくて、もう何回も何回も礼拝で私が話してきたことなんで、ある人はまたかと思うかもわからないけど、まあ聞いてください。それはなぜ神様から離れていることが罪になるのか。ずっとそれをたどっていくとですね、創世記一章にまでたどることができるんです。創世記一章って何ですか。 それは神様が地球を創造されたということが書いてあるんです、ね、私たちが今こうしてここで一生を過ごすこの地球です。この地球は神によって作られたんだというのが創世記一章の言葉です。皆さんアーメンですか？これをまず認めていかなければならないですよ。地球は何度も言いますように宇宙の中の奇跡の星だと言われています。地球のような高等な生物が存在する星は他に見当たらないからです。半径10光年の範囲の中で地球のような星、第二の地球と言えるような星は見つかっていないんです。今世界のある人たちが、まあ人間のような高等な生き物や、あるいは他の動物のような高等な生き物がいないかもしれないけども、原始的な生命だったらひょっとしているかもわからないということで、その原始的な生命が生まれる可能性のある星を探しているところです。もう数十年かけて探してきましたけれども、いまだにその有力な情報さえ得られていない状態ですね、はい、ですから地球を奇跡の星というふうに呼んでいるわけです。ところがその地球の上に人生を過ごしているこの我々人間は灯台元暮らしというか、井の中の蛙大海を知らずというか、地球のことなどほとんど関心を向ける人は少ないんです。地球が奇跡の星だなんて言われてもピンとこない人がほとんど多いです、ね、だからそこに関心がないから、生活のことに関心を向け、仕事のことに関心を向け、友達とどのようにメールで今日もやり取りしようか、そんなことに関心があるから、私たちの関心というものは皆さんね、それはそんなにいくつものものに関心が持てるようにはなってないんです。だからその関心をどこに向けるかということ、うん、それは非常に大事なことですよ。関心をどこに向けるか、そして時間を何に重点的に配分していくか。人生も有限のものです。無限ではありません。だからその有限の中の時間を何に一番たくさん使っていくのか、それはその人の判断です。だからその人の判断がその人自身の運命を決めるんです。で、なぜ神様が地球をお作りになったのか、誰のために作られたのかというのが、イザヤ書45章18節に答えが書いてあります。天を創造された主、すなわち神であって、また地をも作りなし、この地球をもお作りになって、これを固くしという書いてある。これを固くするということは、地球を作ったけどもすぐ壊れてしまうようには作られなかった。まあ家を建てるときもそうですね。すぐ壊れてしまうような家を建てる人はいないです。30年40年できたら50年ぐらいを持たせたいと、そう思ってみんなですね、そのお金を投じるわけでしょ。2年や3年で壊れてしまうような家を建てる人はね、ほとんどいないです。神様も地球をお作りになった時にはそのようにこれを固くされたと、長くこれが持ち続けられるように、ね、いたずらにこれを創造されず。いたずらにというのはどういう意味か、目的なしにという意味です。目的なしに神様は地球を作ったんじゃないです。ちゃんと目的を持ってお作りになった。人の目的は何なのか。これを人の住処に作られた。人間がそこに住むため、そこで生存するために作られたんだというのがイザヤ書45章18節です。人間の生存の場として神様はこの地球を作られたわけです。ですから神様が人間を愛しておられるというのは、イエス・キリストによって初めて神の愛が分かったんじゃないんです。イエス・キリスト以前から神の愛は人間に、すべての人に対して神の愛が示されているんです。それはこの地球の創造です。アメン。私たちが地球に対して関心がないだけ、関心を持ってないからそれが分からない、神の愛が。お母さんが子供をどれだけ愛しているのか、お父さんがどれだけ愛しているのか、 子供がそこに目を向けたら親の愛が分かるはずです。親がもし愛を表していたとすればですよ。最近は親でも愛を表していない親が増えてきてますからね。そんな親じゃなくて、愚かな親の話じゃなくて、まともな親の話、まともな親であるならば子供を対して愛情をその親なりに表す、表現するはずです。私たちの神様はまず人間に対して、そのように人間が作られる以前にすでに人間の生存の場としてこの地球を完璧にお作りになったんです。だから我々が生存していく上において必要な条件は全部この地球とその周辺で完備されているんです、皆さん。アメン。でそれは地球のことをちょっと学べば分かってくる話なんです。学ばないと、何も見えないです。学ぶことによって知ることができるんです。アメン。現在地球の、環境問題が世界で論じられるようになっています。地球環境は破壊されていっている、歪められていっている、そういうふうに論じられておりますけれども、それはなぜそうなったのか。神様がお作りになった地球は非常に完璧なものであったんですけれども、人間の欲望の肥大化、人間の欲望が果てしなく肥大化していく、その肥大化した欲望のために地球環境が犠牲になっているわけでございます。このまま放っておけばやがて人間は地球から逆に負の報いを受けることになるので、そうなってからでは遅くさい。そうならないように、これ以上人間の欲望を肥大化させないように、地球を破壊しないようにしていきましょうというのが現代の先を見ることのできる先見者たちの警告でございます。先日私と家内が姫路の教会にちょっと教団の夏季盛会の今年の盛会の準備のために、姫路の教会の先生と打ち合わせで行った時に、その先生がメッセージをされまして、グレタさんという10代の少女の話をされまして、皆さんはグレタさんを知ってますかって言って聞かれたんですけども、でも彼女は今その地球環境の問題で、立ち上がってこの国会で演説したそうですね。でまあちょっと日本でも、彼女のことを書いた本が、最近出版されて、私は新聞でその本の、ことをちょっと見ただけで、あまり本の中身までは知らないんですけども、そういうことで、10代の少女が北欧の方ですけども、地球環境の破壊ということで、彼女はですねそういうこの警告をしているということは、大人の人たちが感心したんだと思いますね。さあ太陽、神様私たちに地球のために与えられました。そして、大気ですね、空気とかオゾン層とか雲や雨や気流、それから海と海流、川と陸地、丘、山、植物、動物、鉱物、海の中の原油あるいはガス、それから地下水、そして温泉も、温泉の好きな人がいるでしょ、庄内温泉に、松山の温泉に、あるいは山陰の温泉に、九州の温泉に、日本はあちこちに温泉があって、温泉の大好きなお年はたくさんおられますけどね、あれ温泉もその恵みですよ。そのようにですね、見ていきましたらですね、もう私たち人間がですね、本当に、必要とするもの、全部神様がですね、この地球環境の中に備えておられ、我々人間はそれらを利用して今の生活を生み出すことができたのでございます。ではなぜ人間だけがこの神様の備えられた地球の環境、これを活用することができるんでしょうか。他の動物は活用しているように思えません。人間ほど、人間だけがこの神様の作りくださった地球を最大限活用しているんです。なぜそれができるんですか。それは創世記1章26、27節に答えがあります。神はご自分の形に人間を創造されたとあります。神様は霊です。 その神様の形に人間を創造されたということは、我々人間にも神の霊のような霊が与えられているということです。アメン。ですから人間は神様のようにですね、いろんなものを生み出すことができるんです。いろんなものを創造することができる。神様は地球を創造され、いろいろな生き物を創造され、最後に人間を創造されましたよ。人間もまたいろんなものを創造してきているし、これからももっとさらに創造されていきますね、テレビが創造され、そしてパソコンが創造され、携帯、そしてスマホね、まだまだこれから21世紀始まったばかり。あと今目にしていないようなものが出てくるはずです。そんなことがなぜできる。みんなができるんじゃない。ある人がそれができる。その人を通してそれが普及されていく、広がっていく。それが人間というものは、その地球にあるもの、あるいは地球周辺のものをですね、そのように自由に活用してきたからであります。いずれにしてもその元になるものは神様によって備えられているということです。アメン。で、先ほど言いましたように、多くの人は生活者であり、また働く人、勤労者であります。大部分は9割以上の人がそうです。ですから関心の大部分はこの生活のことと、そしてその仕事のこと、働くということの、この2つに絞られているんです。大部分の人の関心はこの2つ。だから地球のこととか人間の成り立ちとか、そういうことに関心を持つ人は本当に少ないです。しかしだからといって、自分にはあまりそれは関心がないからといって、自分の関心のあることだけにしか心を向けないというのは正しいことですか？自分が関心のあることにしか心を向けない、関心のないことには心を向けないという、そういうあり方は、これは正しいあり方と言えますか？皆さんどう思いますか？中国にこういうことわざがあると、前にも3回か4回紹介しました。井戸の水を飲むものは、覚えてる人、その後言うてみてください。井戸の水を飲むものは、何でした？その井戸を掘った人のことを忘れてはなりません。自分はこの井戸は誰が掘ったのか、そんなことは関心がない。自分の関心のあるのはこの井戸の水を飲むという、そのことだけに関心があるんだ。ほとんどの人はそうです。だけども中国のそのことわざを作った人は、あなたには自分が今飲みたい水のことしか関心がないかもしれないけども、その水を飲むことができるのはこの井戸を掘った人がいたからじゃないですかと。その人のことはどうでもいいというのは、それはちょっとエゴすぎますよというわけです。エゴイスティックですよと言います。ね、皆さんどう思いますか？そのことわざの言う通りだと思う人、はいはい、皆さんの神経は正常だということです、ね、はい、良識のある人だということなんです。欧米の人はですね、アメリカ、ヨーロッパの人はですね、その自分が本を書いて出版するときにですね、その本の最後の後書きにですね、この本を私の父に捧げますとか、母に捧げますとか、あるいは、恩師に捧げますとか、そういうことをちょっと書くんです。そしてまたこういうことも書くんです。この本を出版するにあたり、出版社の誰々さんがいろいろ手伝ってくれました、協力してくれました、またなかなか筆が進まないのに、まあ筆と言わないね、なかなか文が進まないときに励ましてくれた人がいます。そういう人の協力のおかげで、やっとこの度この本を出版することに なりました、できました、ありがとうございます、感謝します、とそういう言葉を後書きに書くんです。そんな見たことのある人、今までたくさんおられますね。それ何してるんですか。それはそういう人に対して感謝してるんですね。ところが日本人はそんなことを書く人ほとんどいなかったの。で最近になってぼちぼち、欧米の人を真似て、そういうふうに感謝して書く人が出てくるようになりました。最近ね、いいことはやっぱり真似ないかんです、欧米の人はやっぱり感謝するという精神が早くからこう発達しているというか気づいているわけですね。感謝するということが、だからこれいいことじゃないですか。皆さん、感謝するということは、私たちはまず誰に一番に感謝しないといけないんでしょうか。はい、三輪姉妹、声がよく飛ぶから、はっきり言う、私たちはまず誰に一番感謝しないといけないんですか。神様です。ね、親に感謝するという人は日本人は多いんです、親を神様みたいに思ってるんですけどね、それはちょっと違います。神様と親とはね、同じじゃないです。その親も神様のお世話になっている。だからまず私たち全ての人間はこの地球に生まれて生きている限り神様に感謝しないといけないです。皆さん、それにもかかわらずその神様に感謝するという思いがないということ、またその神様を神様として崇めていくというそういう思いもまたないと、これローマ書1章21節にそう書いてあります。神に感謝もせず崇めることもしない、それが罪なんです。アメン。何が罪かって、人に悪いことした、人に嘘をついた、人から物を借りて返さなかった、まあ、それもいいことではないですけども、聖書はそんなことをいちいち取り上げて罪と言ってんじゃない。聖書が言う罪というのはローマ書7章で言う罪、それは神様に対しての罪なんです。私は罪を犯したことがありませんという人が言います。それは人に迷惑をかけたことがない程度に言っているんです。人に迷惑をかけてないから自分は罪を犯したことない、そんなことじゃない。人のレベルじゃない、神様のレベルで言わないといけないです。先ほど姫路の話をしました。その姫路の牧師先生のお父さんは奈良県の人ですけども、この人はなかなか正義感の強い人で、息子さんも正義感が強いんですけどね、お父さんにでね、このお父さんは私あんまりよく知らないけど、聞いた話では正義感が強い人だと。絶対に私は今まで人に迷惑かけたことがないって言うんです。だから死んでも必ず天国に行くって言い張ってたんです、ね、それでもうお父さんが病気になって弱っていつ死ぬかわからないという時になってですね、その牧師夫人が姫路から奈良まで行って、そしてまあお父さんですね、お父さんもうそろそろ準備をした方がいいですよと言って、ね、罪から救われるように、そして間違いなくイエス様によって天国に入れていただけるようにお父様はしましょうと言うんですけども、そのお父さんは、いやわしは何ら今まで悪いことしたことはない、人を騙したこともない、人の、ためにいろいろやってきたと言い張るんで、もう困ったと言ってました、なかなか認めないですね、だけど最後に認めたそうです。そして奥さんに、君江さんを呼んできてくれ、それで君江さんが駆けつけてきました。そしてあんたの言うことやったら信じるってこう言ったそうです。最後にそれで洗礼を受けて亡くなったね。お葬式に私も行きましたけども、はい、神様に対して これだけいろいろ私たちは人間が与えられている、この地球を与えてくださっているということだけでもすごいことなんですけれども、その上私たち人間には神様の形である霊魂を与えてくださっているということも、これもまたもうものすごいことなんです。イエス様の十字架の贖いもすごいことですけれども、それ以前にもう神様はすごい愛を二つも表してくださって、全ての人にです。イエス様を知らない人に対しても神の愛は表されているんです。その神様に対して今言ったように神様に感謝するという思いがない、神様を崇めるという思いもない、それが罪。罪ということを分かりました。だからその罪を持ったままでは神様からの霊的な命を受けることができないんです。罪があるから。だからその私たちの罪を神様に許していただかなければならない。どうしたら私たちは許していただけるのか。私たちがその許される方法を考え出して、こうしたらいいんだろうか、ああしたらいいんだろうか。ね。そうで、私たちがその許される方法を自分で考え出した、あるいは人間が考え出す、そんな人間の考えから出てきたような方法ではダメです。神様に許していただく方法は、神様自身がこの方法だと言われた方法でなかったらダメなんですよ、皆さん。カインとアベルの二人が神様に捧げ物をしました。カインはこれ神様喜んでいただけるんじゃないかと思って捧げたんです。でも神様はそれを受けませんでした。それは神様の方法じゃなかったからです。カインが考え出した方法だからです。もう創世記の最初の頃にそのことが4章で教えられている。だから神様に許していただく方法も、それは神様の方法です。それがイエス・キリストによって、イエス・キリストが罪の裁きを受けられる、そのイエス・キリストを自分の身代わりになってくださった方だと信じる人が神様の許しを受けることができるという、これは神様の方法なんです、皆さん。それ以外にもう方法はないんです。いくら88箇所何回お参りしたってその方法ではダメです。あるいは滝に打たれて、この寒い2月の真冬の中に、ね、つららが滴っているような滝に打たれてですね、辛抱してですね、そんなもう、人間の方法です。何をしてもみんな人間の方法なんです。日本に広まっている方法はみんな人間が考え出した方法ばっかりなんです。たくさん方法があります。ね。そんな方法じゃ罪の許しは得られない。神様自身が考え出した方法だけが神様に受け入れられる方法なんですよ、皆さん。だからイエス様という方が、その今話したように私たちの罪の許しを与えるためにこの世に生まれて、人間として生まれてきてくださって、十字架にかかってくださる。私が来たのは滅びる者を救うためである。救う、まず神様に罪の許しを与えていただく、これが救いの第一歩です。それで終わったんじゃないんです。許されておしまいじゃないんです。許されるということは始まりなんです。救いの、イエス様はその後何をしてくださったんですか。十字架にかかって死なれました。神様はこのイエス様を復活させました。そして天に引き上げました。そして神様はイエス様に聖霊を与えられたんです。その聖霊が人々に与えられていく、注がれていく。それが私たち人間にとって霊魂の霊の命なんです。神の霊が私たちの霊魂を生かすんです。これが命です、皆さん。だから罪の許しを得た人は、今度は神様のその聖霊をいただくようにしていく必要があるわけです。聖霊を受けようってイエス様もおっしゃいました。アメン。聖霊を受けることによって、聖霊が私たちに御言葉を知らせてくださり、悟らせてくださり、御言葉が私たちの霊的な命になるようにしてくださるんです、皆さん。 そうしてダビデが言ったように私の魂を生き返らせてくださる、そして私を正しい道に導いてくださる、これが救いの道です。ハレルヤ、救うために来たのである。もう時間が来ましたからあれですけども、一人の人を紹介したいと言いました。それはザカイです。彼は若い頃どうしたら幸せになるか考えました。やっぱりお金だと、お金がなかったら幸せにはなれないという誰もが思いつくその、思いに、至りまして、じゃあどうしたらお金が得られるのか。当時一般の人でお金持ちになる道はそう多くはありませんでした。でも一つだけその道があったんだ。それは誰もがみんな嫌がる仕事です。嫌がる仕事をすることがお金儲けの道ですよ。皆さん今もそうなんですよ。誰もがしたいしたいと思っていることはみんながそれを望むからお金儲けにはなかなかなりにくい。誰もがしたがらない嫌がっている仕事を私はします、させてくださいと言うと、そこが皆さん金儲けの鶴になるんです。ザーカイは何をしたと思いますか。はい、赤見兄弟、主税人です。つまり税金を取り立てるという仕事です。これもみんなユダヤ人から嫌われる。その税金はどこへ持っていくのか、それはローマの役人に渡すんです。だからユダヤ人は嫌った。しかし金持ちになるにはもうその道しかないと、一般の人がね。ザカイはそれやりました。ユダヤ人から嫌われようが何しようが、わしは金持ちになるんやと、裕福な暮らしがしたいんじゃと、貧乏は嫌な、裕福な暮らしがしたい、でもう一生懸命やって、それで彼はその道でトップになりました。主税人の頭になった、大金持ちになりました。エリコの町でもね、大金持ち、大きな屋敷で。ところが金持ちの暮らしを何年間かやった後で分かったことは、それだけでは自分の心の本当の満足を得られないということが分かった。心の空腹感を満たすことはできないということが分かった。そこで彼はですね、じゃあ何をしたらいいのか、今までは金があったら全て幸せになると思っていたのにそうではなかったと、何が足りないのかなと思った時に、彼はイエス・キリストという方の噂がこの流れてきて、そしてイエス・キリストは人々にこの神のことを飾っておられるということを聞いて、彼はイエス・キリストに興味を持ったんです。関心を持って、そしてイエス様がエリコに来られたら、そのイエス様を見てみたいなと思った。イエス様がエリコに来られました。彼はチャンスとばかりにイエス様を見ようとしてやってきましたけども、まあもうすでにみんなですね、早くから待っている人たちが先にダーッと人垣を作ってしまって、後からですねやってきたザカイがですね、人垣で前に出ることができない。彼は背が低かったってことは見えないんで、木の上に登って、木の上からこっそり、そしたら誰にも見つからないで木の上からね眺められると思って、枝に腰掛けておりました。そこへイエス様がやってこられました。するとピタッとイエス様がザカイのいる木のその下で立ち止まられたんです。そして上の方に、ザカイの方に目を向けて、この指を指して、ザカイよおっしゃったんで、ザカイはびっくりしました。初めて出会ったの、ザカイよって言われたんでびっくりした、ね、急いで降りてきなさいとおっしゃった。今日あなたの家に泊まることにしているよとおっしゃった。ザーカイはそれを聞いてまたびっくりしましたね。あなたの家に泊まる、ね、それだけこう自分にですね、こうなんていうか親しく近寄ってくださるということなんです。そのエリコの町で誰一人、今までザーカイにそんな親しさを覚える人なんか一人もいなかったです。みんな道で出会うと、いやーザカイ様お元気ですか、ああお達者でって言って、みんなね口々に言いますけどもね、それはあの口先だけの話だよ。心の中ではこの野郎早く死ねてしまう、みんな思ってる。口先ではね、いやーザカイ様ご苦労様ですとかもいろいろ言うんですけどね、みんな口先ばっかり。心の中でザカイにそういうですね愛情らしいものを持っている人は一人もいない。みんな知ってるザカイ。だからこそですね、彼の心は満たされない、ね、そういう方法で集めたお金ですから幸せになるわけはない。 みんなから嫌われてにもかかわらずイエス様は今日あなたの家に泊まることにした。泊まるっていうね、皆さん、大したもん、立ち寄るぐらいならまだしもね、食べさせてくれぐらいならまだしもね、泊まることにしていると言われたので、もうザーカイはもう、その言葉でじわっと来たわけなんですよ。私が教会離れて3ヶ月ぐらいになった時にね、牧師先生が訪ねてこられた。1月の12日それで先生がね、こうおっしゃった。帰る時に、本庄兄弟、3日後に私はね、結婚式を挙げます。本庄兄弟もぜひ出席していただき、祝福を祈っていただきたいんですと、こうおっしゃったんですよ、皆さん。その言葉を聞いて私がね、心がダーッと砕かれたんです。私は3ヶ月もずる休みしているのに、しかも結婚式あと3日後に控えて、いわば一番準備の忙しい時でしょう。そんな時にわざわざ私のところへ訪ねてきてくださって、恩情兄弟、出席してほしいです、そして祝福を祈ってほしいですと。そのプログラムの中で祈ってくださいという意味じゃないですよ。一緒に改修の一人として心の中で祈っていてほしいという意味ですよ。それはそうですよ、皆さん。3ヶ月ずる休みしているのに、なんでプログラムの中で祈りに当てられるわけがない。それぐらい私ももう了解済みでございます。でも先生が、私が先生変えられてから、私自身が思ったのはそういうことです。3日後に結婚式を挙げるこの忙しい時に、よくぞ私のようなもののところにこうして時間を割いて来てくださったな。でその先生の愛情に私の心が砕かれたんです。愛に打たれたというのはそのことですよ。これザーカイもそうだったと私はその想像します。あなたの家に泊まることにしているから、だから急いで降りてきなさい、そんな上から私を見下ろしてはいけませんよと。ザーカイはもう胸が感動でいっぱいになってですね、もう気がついたら下に降りてました。そしてイエス様の足元にひれ伏して、主よで、彼は家に迎え入れました。その晩食事も食べられたでしょうし、そしてザーカイにですね、こんこんと神様のことを語られたんですよ、皆さん。だから彼の心はもうですね、霊的な空腹感で満ちていますから、そこにですね、イエス様の言葉が命の言葉として彼の中に入っていたんです。だから彼は変えられたんです。その一晩でガラッと心が変わったんです。その時にイエス様はおっしゃる、人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためであると、その時におっしゃったんです。ですから、私たちもこうしてイエス様のもとに、導かれているんですけども、イエス様から霊的な命を、ね、豊かに受け取っていきましょう。アメン。お祈りしたいと思います。ハレルヤ、イエス様、感謝します。今日も兄弟姉妹たちがこの礼拝を、本当に覚えて、何よりも大事なものとして、優先させて、来てくださって、神様の言葉をこうして共に聞くことができたことを感謝します。神様、私たちにとって一番大事なものは何なのか。それは私たちに与えられている霊魂である。この霊魂こそが神様の形であり、永遠に存続するものである。この霊魂に必要なものは何か。それはこの世のものではなく、霊魂に必要なものは神様の命です。神様の命の言葉、その命の言葉が私たちの霊魂に救いをもたらし、私たちの霊魂を豊かなものにしていくことを教えられます。神様、どうぞこのことにさらに兄弟姉妹が気がついて、ザーカイがお金や何かを求めていましたけれども、イエス様に出会って、イエス様の言葉を聞いて、それによって彼の心が変えられたように、私たちもまたイエス様のお言葉こそが本当に自分の魂を、霊魂を生かすものであることを、そのことを信じて、イエス様のお言葉を慕い求めていくものとしてくださるようお願いいたします。そしてあなたが羊に命を得させ、豊かに得させるとおっしゃったように、この年ますますお一人一人が霊的に神様の命に豊かに満たされていくように、変えられていくように、祝福されていくように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。